お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから黙示録の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は黙示録22章6節から21節、黙示録最終回になります。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
黙示録22章の学びをしていますが、6節から7節。御使いはまた私に、これらの言葉は信ずべきものであり、真実なのです、と言った。預言者たちの魂の神である主は、その御使いを使わし、すぐに起こるべきことをそのしもべたちに示そうとされたのである。見よ、私はすぐに来る。この書の預言の言葉を固く守る者は幸いである。この箇所で注目すべき重要なことは、主ご自身が私はすぐに来ると言われるときに意味していることは、主は来られるときには迅速に、あるいは急に行動されることを意味しておられるということです。12節にも20節にも同じことが繰り返されています。しかしまた同時に、私はすぐに来るという表現は、これから将来において、時間的に短い期間の間に、またはこれから即座にという意味ではありません。黙示録の中で見てきた4章で始まった大患難の出来事は、7年間以内に起こることであり、そのほとんどは後半の3年半以内に限られています。ですからここで主イエスが言っておられる励ましは、このことは長く続くのではないのだよということです。主イエスは言われます。私はもうすぐ来る。もうすぐそこに来るのだ。そして同時にこの主イエスの励ましは、いつ私たちが大患難時代の終わりに到達するのかとも関連しているのです。また主イエスはこの書の上にご自分の印を押されます。これらの言葉は信ずべきものであり真実なのですとは、誰一人これらの言葉を無理やりに霊的に解釈したり、意味のない象徴だと格下げしたりして、これをもてあそんではならないという意味です。主はここで厳粛な現実について語っておられるのです。この書の始まりで、これらの言葉を読み、また聞いて、それを守る者たちの上に祝福が宣言されました。そして終わりには、主イエスがこれらの言葉を守る者たちの上に祝福を繰り返されます。この書は、ただ生まれながらの人間の好奇心を満足させるだけのためのものではなく、これを生き、行動するための生ける神の命の御言葉なのです。黙示録22章の8節から11節。これらのことを聞き、また見たのは私、ヨハネである。私が聞き、また見たとき、それらのことを示してくれた御使いの足元にひれ伏して拝もうとした。すると彼は私に言った。やめなさい。私はあなたやあなたの兄弟である預言者たちや、この書の言葉を固く守る人々と同じしもべです。神を拝みなさい。また彼は私に言った。この書の預言の言葉を封じてはいけない。時が近づいているからである。不正を行う者はますます不正を行い、汚れた者はますます汚れを行いなさい。正しい者はいよいよ正しいことを行い、 生徒はいよいよ聖なるものとされなさい。ここにはこれらのことを聞き、また見たのは私ヨハネである。私が聞き、また見たときと書かれていますが、ここにも聞き、また見たという表現が繰り返し使われています。この書の数々の場面の聴講者であり、傍観者でもあったヨハネは、ここでも実際の耳で聞いた、実際の目で見たという表現を使っています。これはこの書を書き記すにあたって、この書の一番始まりの時に定められた方法でした。ヨハネはあまりにも感銘を受けたので、彼の自然な反応は、ひれ伏して御使いを拝むことでした。そしてここに表されている御使いの純真さと柔和さは、とても印象的です。御使いたちは人間よりも、上に創造されたのではありますが、この御使いは自分自身をヨハネや他の預言者たちと同じしもべであると言っています。彼は神様の御言葉を人間に伝える使者でしかありませんでした。そして彼はすべての栄光を神様に向けます。黙示録の中心はキリストです。ですから私たちも主イエスを見失ってはいけません。またここにはこの書の預言の言葉を封じてはいけないと書かれています。ダニエルは自分の預言の言葉を封じるように命じられました。なぜならその預言が成就するまでに長い時間があったからです。旧約聖書ダニエル書12章の4節にはこのように書かれています。ダニエルよ、あなたは終わりの時までこの言葉を秘めておき、この書を封じておけ。多くの者は知識を増そうと探り回ろう。事実21世紀にいる私たちはダニエルが預言した70週にまだ到達してはいません。それに対してヨハネに与えられた預言は、ヨハネの時代にさえも成就する過程にありました。過去2000年の間、教会は2章から3章に与えられていた7つの教会の時代を通ってきました。またここには、不正を行う者、汚れた者と書かれていますが、ここには、神様から失われた者たちの最も恐ろしい状態が明らかにされていると思います。それは20章の大きな白い御座の裁きよりももっと恐ろしい状態です。神様から失われた者たちの罪深い状態は永久のものです。なぜなら不正なものはもっとどんどん不正になっていくと書かれているからです。ここには、汚れた者はますます汚れを行いなさいと書かれています。失われた者一人一人が罪の怪物になっていくまで、その状態はどんどん悪くなっていくのであり、これはまさに恐ろしいことです。その一方、神様のしもべの状態も決して静止状態ではありません。彼らは続けて義と清さに成長していきます。天国は決して静止状態ではなく、千年王国の中でさえも、イザヤ書9章の7節にあるように、その主権は増し加わり、今より常しえまで続いていくのです。これは神様の子供たちにとって何と輝かしく魅力的な希望でしょうか。私たちは生ける神様との交わりを通して神様に関する知識を増し加えるために永遠の時を過ごしていくのです。黙示録22章に戻りますが、12節から16節、見よ、私はすぐに来る。私はそれぞれの仕業に応じて報いるために私の報いを携えてくる。私はアルファであり、オメガである。最初であり、最後である。 はじめであり終わりである。自分の着物を洗って命の木の実を食べる権利を与えられ、門を通って都に入れるようになる者は幸いである。犬ども、魔術を行う者、不貧困の者、人殺し、偶像を拝む者、好んで偽りを行う者は皆外に出される。私イエスは御使いを使わして諸教会についてこれらのことをあなた方に明かしした。私はダビデの根、また子孫、輝く明けの明星である。教会はこの神様のご計画を知っていなければなりません。主はもう一度来られると約束しておられます。これは神様の個人的な宣言です。信者は誰一人として主イエスのこの最も重要で個人的な約束を疑ったり否定したりすることはできません。主は一人一人の信者に個人的に報いてくださいます。主が戻って来られて千年王国でご自分の御国を打ち立てられる時に、そこにいるイスラエルと異邦人と同様に、敬虚の時に教会の中にいる人々にも報いてくださるのです。パウロがやがて神の御国において神様から永遠の報酬をいただくことができるという確信に満ちて次のように書くことができたのも不思議ではありません。ピリピ人への手紙3章の10節から14節、私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのです。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たちよ、私は自分はすでに捉えたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。またこの箇所において主イエスはもう一度ご自分の神様としてのご性質を明言されます。ここには、私はアルファでありオメガである、最初であり最後である、初めであり終わりであると書かれています。主は黙示録の始まりで同じことを言われました。そしてまたこの言葉で黙示録を締めくくられます。主イエスの十字架で流された血によって罪を許し清められた信者たちだけが命の木の実を食べる権利を持っており、聖なる都に入ることができます。パウロは主イエスの十字架の血による罪の許しと清めの祝福について次のように神様を賛美しています。エペソ人への手紙1章の7節から12節、この方にあって私たちはその血による贖い、罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。この恵みを神は私たちの上にあふれさせ、あらゆる知恵と思慮深さをもって御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。それはこの方にあって神があらかじめお立てになった御旨によることであり、時がついに満ちて実現します。一切のものがキリストにあって、天にあるもの、地にあるものがこの方にあって一つに集められるのです。この方にあって私たちは御国を受け継ぐものともなりました。御心によりご計画のままを皆行う方の目的に従って、私たちはあらかじめこのように定められていたのです。それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるためです。またここには犬どもと書かれていますが、聖書の中では犬という言葉はとても否定的な意味で使われています。しかしこれは天国には犬はいないということを意味しているのではないと思います。古代世界では犬はゴミの中から餌を漁ったので清くないもの、 汚れたものとされていました。同時に犬どもは異邦人たちに対する呼び名でもありました。そして犬という呼び名はユダヤ主義たちに対するパウロのつけたレッテルでもありました。ピリピ3章の2節にはこのように書かれています。どうか犬に気をつけてください。悪い働き人に気をつけてください。肉体だけの割礼のものに気をつけてください。明らかにこの箇所で主イエスはご自分の御使いにとても個人的なメッセージを持たせて送られました。ここには私イエスはと書かれていますが、主はここで救い主としての名前を採用されます。それはまず主が人間となられた時に受けられた名前です。ところが主には救い主としてご自分以外には誰も知らない名前もあるのです。ですから私たちは永遠を通してただ主と主のご人格に集中します。もしあなたが今日この誠の救い主イエス様に興味を持っておられないのなら、なぜ天国に行きたいのか私にはわかりません。天国では私たちが話し合うのはすべてイエス様についてのことです。イエス様について語ることになるのです。またここで主はダビデの根、また子孫と呼ばれており、旧約聖書と関連付けられています。でも主は教会にとっては輝く明けの明星です。輝く明けの明星はいつでも夜の一番暗い時間に現れます。と同時に明けの明星が現れるのは太陽が間もなく昇ってくることを示しているのです。旧約聖書は義の太陽が昇り、その翼には癒しがあるという約束を持って終わっています。それが旧約聖書の希望です。旧約聖書マラキ書4章の2節にはこのように書かれています。しかし私の名を恐れるあなた方には義の太陽が昇り、その翼には癒しがある。あなた方は外に出て牛舎の子牛のように跳ね回る。でも新約の時代に生きている私たちにとっては、主はとても暗い瞬間にやって来られる輝く明けの明星なのです。黙示録22章に戻りますが、17節から19節。御霊も花嫁も言う。来てください。これを聞く者は来てくださいと言いなさい。乾く者は来なさい。命の水が欲しい者はそれをただで受けなさい。私はこの書の予言の言葉を聞くすべての者に証しする。もしこれに付け加えるものがあれば、神はこの書に書いてある災害をその人に加えられる。またこの予言の書の言葉を少しでも取り除くものがあれば、神はこの書に書いてある命の木と聖なる都からその人の受ける分を取り除かれる。花嫁とは教会のことです。この招きは二重の招きです。キリストよ来てくださいという招きであり、また罪人たちにキリストが帰って来られる前にキリストの元に来るようにという招きでもあります。聖霊は今日この世におられ、主イエスよ来てくださいという教会の祈りに加わっておられます。また同時に聖霊は今日この世で人間を改心させ、また有罪を宣言される仕事をしておられます。聖霊は御言葉を通し、また神様の御言葉を宣言している教会を通して働かれます。人間に対する招きは、来て命の水を飲みなさいという招きです。イザヤ書55章の一節にはこのように書かれています。ああ、乾いているものは皆、水を求めて出てこい。金のない者も、さあ、穀物を買って食べよ。さあ、金を払わないで、穀物を買い、代価を払わないで、葡萄酒と乳を買え。主イエスは立ち上がって言われました。ヨハネ7章の37節。 誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。これが今日出されているすべての人への招きです。もしあなたがこの世の汚らわしい水たまりで水を飲むことに飽き飽きしているのなら、主はあなたをご自分のもとに招いておられ、あなたの魂の渇きを癒そうとしておられるのです。黙示録22章の20節から21節。これらのことを証しする方がこう言われる。しかり、私はすぐに来る。アーメン。主イエスよ、来てください。主イエスの恵みがすべてのものと共にあるように。アーメン。ここには、しかり、私はすぐに来ると書かれていますが、これは時間的にすぐという意味ではありません。でもこれらのことが起こり始めたなら、主はそのことを速やかに行われるという意味です。また主イエスよ来てくださいとは、一人一人の本当の信者の心の叫びです。またここには、主イエスの恵みがすべてのものと共にあるように、アーメンと書かれています。旧約聖書は呪いを持って終わりました。旧約聖書の最後の一節、マラキ書4章の6節は次の通りです。彼は父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせる。それは私が来て、呪いでこの地を打ち滅ぼさないためだ。しかし新約聖書は、信者たちの上への恵みの祝祷を持って終わります。恵みはすべての人に対して提供されています。でももし誰でも神様から差し出されている恵みを拒絶するのなら、その人はこの書に宣言されている裁きを耐えなければなりません。恵みは今も人間に差し出されています。これが罪人たちを救うための神様の方法なのです。さて、この神様の驚くべき恵みについて、イギリスの作詞家、ジョン・ニュートンの書いた聖歌229番、アメージング・グレイスの歌詞を読んで、この聖書66巻の学びの結びとしたいと思います。驚くばかりの恵み、なんと素晴らしい響きだろう。その恵みが私のような下劣な人間を救ってくださった。私は以前は失われていたが、今は神様に見出された。私は以前は盲目だったのに、今は見ることができるのだ。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はキリストが帰って来られることの約束というテーマで、黙示録22章6節から21節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。これで旧新約聖書66巻の学び、命の御言葉の番組は完了いたしました。またどこかであなたにお目にかかれることを楽しみにしております。それではごきげんよう。